どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日は1分動画ですね。主の御言葉に聞き従うということを再び学び始めてますけれども、それの今日は聖書を通して語られているところですね。じゃあお願いいたします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは祈り聞き従い3、神に聞く中心は聖書です。神の声を聞くことができると聞くと、神様の声を実際の声で聞けるのと思う方もいらっしゃるでしょう。確かに聖書には少年サムエルが神様からサムエル、サムエルと名を呼ばれたことが書かれていますから、直接の声という形で語られる場合もありますが、直接の声で語られるというのは稀のようです。
サムエル、サムエル。
しかし前回お話ししたように、神様はいろいろな方法を持って語ってくださいます。その中で神様の語りかけの中心は聖書を通しての語りかけです。聖書は誤りなき神の言葉だからです。聖書の言葉がちょうど悩みの解決であったり、導きのポイントであったり、祈りの答えであったりと、あたかも自分に直接語られたかのように感じられる時がありませんか？吟味して本当に神様から来たかどうかを確認しなければなりませんが、その時神様が語られている場合が多いのです。またたとえ特別な語りかけを感じなくても、聖書は誤りなき神の言葉なので、私たちに適用できる聖書の言葉を自分に対する言葉として受け取れば良いのです。例えば詩篇34編9節を見てみましょう。この箇所は主を恐れ主を第一とするという条件を果たすならば、全ての必要を神様が満たしてくださるという約束の言葉です。この言葉を皆さんが受け取り、主を恐れ主を第一とするならば、神様が必要を満たしてくださいます。聖書に書かれている言葉は私たちへの神の言葉です。聖書からの語りかけを受けていきましょう。それではまた。
はい、ありがとうございました。今日は神様の語りかけで中心は聖書ということですけど、とっても大事なところですね。神様いろんな方法で語られますけれども、例えば予言を通して語ってくださいますが、その予言もこの聖書の枠の中にありますので、まず基本は聖書を通して語られるということなんですね。で、聖書の語りかけには2つあって、1つは、その人に特別に御言葉を通して語ってくること。基本的に聖書は文脈を通して、文脈というのはつまりこの前後関係の中で読まないといけないんですが、時としてある言葉が突然深く入ってきて伝語関係とは無関係に入っていくことがあります。もちろん吟味しないといけません。その人の持っている今の問題とか、祈っていたことに対する答えとしてですね、それが起こる。そしてそれを通して本当に神様が語ってくださることがあります。吟味は十分必要ですけどね、これはあります。確かに。もう一つはですね、ちょっと難しいけど普遍的真理、分かりやすくいつでもどこでも誰にでも適用できる言葉があります。特別でビビッと感じなくても、語れたってわけじゃなくても、例えば、今死を恐れる者は乏しいことはないとありましたけれども、神を愛する者には全てのことを働かせて益とするってロマ書の8章28節にね、ここに書いてある。神を愛すれば全てのことは働いて益になるわけですね。これは語れなくても全てと。神を愛するとは神の命令を守ることですよ、大腸案に書いてある、ね、だから、で全てのことを感謝しなさいって大尊敬に書いてあると。つまり全てのことを感謝しないって神の命令で、全てのことを感謝してそれを守ると神を愛していることが全て益になるんですね。だから本当に徹底して感謝すれば、特別語れなくても感謝していくと、必ず神様はそのことを益にしてくださる。これ語れなくてもそうなんです。あと、主を恐れるものは乏しいことはないというのはさっきのところですね。主を恐れていたなら、大事にしているなら乏しくはならないし、あと主に身を避けるものは恥を見ることがないというのも、これもいつでも適用できる言葉ですね。そういうふうに特別語れなくったって適用できる言葉がある。一つはね、それをまず適用していくということと、もう一つは本当に自分に特別に語ってくる言葉があるので、それを受け取っていくということですね。で、 間違えてしまうことってあるかもしれませんけど、恐れないでください。本当に主を愛して主に従っていきたいと思って間違えたことは必ず益になります。だからなんかこう吟味してそうだと思ったらそのことを受け取って、そこにね信頼していくということが大事です。でもし従って間違えてしまったら、ね、それは神様全部益にしてくれますから、従いたいと思って間違えることは全部益になります。神様はそんなにですね、間違えたからもうダメとかそういうことは言いません。愛して従おうと思っていて間違えたときにはそこで学ばせてくださって、そのことも益にするからですね。それはねぜひ覚えてほしいと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。今日は使徒の働きの一章の八節、もう一度読みしますね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの伝道、うちの果てにまで私の証人となります。イエス・キリストが十字架にかかって、私たちは羊飼ってくださって3日目に復活されてですね、それから40日間弟子たちにいろんなところで現れました。で、こう自分は生きてるよってことを示してくださって、弟子たちも復活したイエス様に出会って嬉しかったですね。で40日経った時にイエス様はオリーブ山から天に帰っていかれたんですね。これは昇天と言います。で私たちが召された時、例えば4年前に父が召された時昇天したと言いますが、その場合召された天、召使いの召です、召された天って書きます。イエス様の場合は昇る天ですね。昇天した、イエス様の場合だけ昇る天ですね。本当に天に昇っていかれたからですね。昇天していかれたんで、その時にイエス様は弟子たちに語った言葉があるんですね。それはまず4節にね、使徒行伝4節にですね、彼らと一緒の時、弟子たちと一緒の時にイエスは彼らに弟子たちにこう命じられましたと。エルサレムを離れないで私から聞いた地の約束を待ちなさいと。エルサレムにとどまって約束を待ちなさい。その約束とは何か、ヨハネはこれバプテスマのようなことだね。バプテスマのようなは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからだと。聖霊のバプテスマを受けるからそれを待っていなさい。それを受けたらあなた方は出ていきなさい、変わると言ったんですね。それが今日のところで、しかし聖霊があなた方に臨まれるときって、この聖霊があなた方に臨むっていうのは、ここでは聖のバプテスマを受けるときのことですね。あなた方は力を受ける、その力を受ける、聖霊の力を受けると。そしたらどうなるかというと、エルサレム、ユダヤとサマリアの伝道、まあ今で言えば長崎浦上の町から、長崎九州とサマリアの伝道、日本中および地の果て世界中にまで私の証人となりますよってことなんですね。この証人って言葉はね、証人ってことなんですけど、殉教者って訳する言葉なんです。でペテロはすごく恐れてたんです。自分はみんなが裏切ったって絶対裏切らないって言ってね、エス様に言ったら、エス様がいやあなたは二度の鶏が二度の米に三度裏切るよって言われた。そんなことは絶対しないって、こいつらしないけど俺はしないって言ったわけですね。ところが実際にエス様捕まったら本当に愛してたんですね。ペテロは本当にエス様のことが好きだったんですね。ついていくわけですよね、後ろからそっと、ねね、でも そしたらですね、女性の方にですね、あらあなたペテロの、エス様と一緒にいたねとか言ってね、ちょちょしろしろなんて言ってね、いや確かにいたとか言って、ね、でこうペテロが思わず耳を切った人がいたでしょう、マルコスだったっけ。でその人の親戚がね、私が見てないとも言うんですか、見たよ見たよとか言って、ね、言うわけですね。そしたらですね、呪いをかけて誓ったって書いてある。やりませんけど、呪いをかけるってことはすごいいいことを言ったわけですね。なんかひどいことをちょっと言いたくないから言いませんけどね、エス様に言って、ね、そして誓った。そしたら鶏が鳴くんですよ。これでね、ルカの福音書に書いてますね、イエス様が振り向かれた、目があったって、ね、いつも言うように誰かこれ書きませんか、この時のイエス様の目を、裏切ったなって目じゃないですよね、ほら言ってた通りでしょって、ね、全部分かってて私はあなたを選んだんだからってね、その後言ってみて、兄弟たちが、ね、立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさいというね、本当になんていうかね、こう深い哀れみにした目だったと思うんですよね。でそれで責められて、余計それでね、ペトロは苦しくなったと思うんです。どうしようもない自分とね、それでもこう哀れんでくださる神様の温かさの中で、余計辛くなって、もう男泣きしたって書いてあるんですけど、本当に自分はできないんだってことを分かっててですね、もう少しかもそう分かってるけど、実際ユダヤ人が怖いんですね。復活したイエス様に出会って喜んでたんだけど、イエス様は天に帰ってしまったらまた目の前にはいないわけでしょ。まだ聖霊来てませんから怖いんですよ、相変わらずね。だからみんな集まってるんですよね。祈りに専念したなんてすごく聖書は好意的に書いてくれてるけど、一人になると怖いからみんな集まってて、もう怖いから近くないから祈らざるを得なくなって祈ってたわけですね。でその時に力を受けますってことは、本当に恐れていた彼らが 聖霊の力を受けたら、こうね、ユダヤ人だけじゃなくても世界中に行って、この証人というのはキリストを証しする、命をかけて証しする、殺されても証しするよって言われた。これはね、その時の彼らにとってはすごい言葉なんですよね。怖くて仕方がなくて、裏切ってしまって怖かった、見せつけられた自分がいかに弱くて、しかも今も怖いわけだから、どうしようもない自分って見せつけられてる時に、いや、聖霊が来れば、その聖霊のバプテスマを受ければ、ね、命をかけてたとえ殺されてもイエス様のことを証しできる、それに変わるんだよって言われた。すごい希望だったと思う。それでその聖霊のバプテスマ、当時聖霊のバプテスマ何か分からなかったんだけど、その聖霊のバプテスマ、聖霊が注がれる、望まれるっていうことを彼らは待ってたんですね。で、実際ね、そうなるんです。で、聖霊が臨んだとき、彼らは力を受けて、全くその証人、ね、殉教者に実際なるんですね。ヨハネ以外みんな殉教しますからね。で、この時ね、でも3つ変わったの、大きくね。その3つのことを今日話したいと思いますね。まあ、他にもあれでしょうけど、今日は3つにまとめています。1つ目ね、この時ですね、ユダヤ人恐れてたんです。ところが聖霊が臨まれたら、実際今日、これ昨日のディボーションの朝日教会の、あ、知ってましたよね、あ、そうだったのって言わないでね昨日のディボーションで、今日が使徒行伝2章が長崎教のディボーションね。で、そのこの約束の成就が使徒行伝2章に来るんですね。ペンテコステです。聖霊が臨んでくる。で、イエス様を信じると聖霊が今はね、みんな与える、この時以下はね。でも聖霊のバプテスマってのはその聖霊に満たされること、でこの時は聖霊が与えられることと満たされることは同時に起こったみたいです。我々の場合はイエス様を信じた聖霊が来る、さらに満たしを求めて満たされる、あるいはたまに同時に来ることもあるけど、ね、満たされるわけですね。で、この時はそれは同時に来た。で、どうなったかというとね、ペテロはね、ユダヤ人あんな怖がってたのに、そのユダヤ人たちに向かってものすごく大胆に語り出したんですね。まあ、いきなり聖霊が臨んで他国の言葉で語り出して、みんなが集まってきたんだけど、ね、その時にお酒に酔ってると言った人がいたんです。そうじゃないんです。聖霊に満たされたんだけど。で、14節で、ペテロはね、14節、2章の14節ね。そこでペテロは11人と共に立って、つまり11弟子ですね、声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。うんぬんで続きます。怖がってペテロが声を張り上げてはっきり言ったんですね。皆さん聞いてくださいってね。今日はみんな起きてますね。声を張り上げてね、言ったわけですね。これはね、はっきり言ったってのはね、これ大胆なんですよ。で、ずっとね、ヨエルの予言の成就ですって言葉が始まって、いろいろね、こう聖書からいろいろ語って、最後に、イエス様のことを語って、一番最後、これがね、36節なんです。この説教の終わりがね。ですから、イスラエルのすべての人々は、これユダヤ人はって、イスラエルのすべての人々は、ユダヤ人はって言って、このことをはっきりとしなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされた。キリストってのはメシア、救い主のことです。今や主ともキリスト、メシアともされた、このイエスを、あなた方は十字架につけたのですと。だから、イエス様はキリスト救い主だったのに、あなた方は十字架につけたんだって言ったんですね。これ聖霊が与えてなかったらね、殺されます石投げられます。それぐらいペテロも分かってたけど、本当に聖霊の止まりの時、あんな怖がってたユダヤ人たちに向かってはっきりと大声で、いや、あなた方が十字架につけたんだって言ったようなもんですよね。ある方は今誰かを恐れているとかね、聖霊の止まりたらですね、その恐れてる人に向かってね、名前出してよくないから言いませんが、ね、その人に向かってですね、私はクリスチャンなんです、毎週教会行ってるんです、神が一番なんです、一緒にあなたも信じてよってこう言えるってことですね。隠れキリシタンをね、令和になってもやってる人がいる。責めたりバカにしたりしません。人って怖がるんです。人は人が怖いんです。人を恐れなくなった人、人を恐れている人を見てバカにしたり責めたりしないでください。罪人である人間は誰かを恐れてしまうんです。悲しいけれど、あなたがもし恐れる人がいないなら、聖霊にほど満たされているか、特別な恵みです。私たちは恐れてしまう人がいるんです。ある方は父親だったり母親だったり、ある方は上司だったり、ある方は、お金を借りている人だったり、ある方はなんかこう腕っぷしの強い人を怖がってたり、みんな違うんです。でもね、それは人では自分で何とかしようともできない、なかなか。だからね、もう今は亡くなっちゃったけど、必殺仕事人とかね、仕置き人とかが流行る、赤穂浪士が流行る、 恨みを晴らしてくれるっていうね。ところがね、聖霊が来るとね、その恐れをね、超えていけるんです。頑張ってじゃなくて、怖くなくなるんです。大胆になれるんです。ペテロはそうだった。それだけじゃない。聖霊が来るとね、悲しみ、喜びに変わる。聖霊が来ると呪いや祝福に変わる。聖霊が来ると、許せなかった頃は許せて愛せるようになっちゃう。許せるだけじゃなくて、その人は愛しくなっちゃう。逆転しちゃう。聖霊が来ると。聖霊満たされると。先週話しました、岡田さんの証。まあ、名前がちゃんと出たからね。顔も出たから。ね、来てなかった方は、その岡田さんのことをね、ちょっと話しますと、あ、この、先週ね、ラジオした金曜日、2日前。で、ゲストでね、招いたんです。ラジオは変わったんです。ぜひ皆さん聞いてください。ホームページから見れますから。ね、でそこで、岡田さんね、明かしちゃってですね、ラジオは、顔見せないからニコニコ笑っても見えないんです。でもね、実はね、岡田さんはですね、オバマからアリエに嫁いだんです。彼女にも、お別れしがあった。で、一生懸命仕事で農家で。知ってます？お正月もボンボないんです。農家って。お正月もボンボなくて、ハウスでスイカを作った、白菜を作ったそうですけども、お正月もボンボなくて、1日365日。あ、オフィス365っていうのが今あるんですけど、ね、365日。ずっと仕事した。一生懸命。夫に愛されたくて、別に嫌われてたんじゃないですよ。夫と良かったんだけども、夫が本当に愛されたくて、一生懸命仕事に別れしいですね。一生懸命やりすぎて、体が壊れたんです。病気になったんですね。で、ね、お家で寝るようになって休んでた。だから男の子が3人いたん。長男と、あと2人が、双子。次男と三男、双子ね。3人で、また小さかった。寝てるから自分見れないから、お母さん、姑さんが見てくれたんです。農家って、忙しい時と、隙間の時だけど、農繁期ってかな、忙しい時に、みんなもう猫の手も借りたいぐらい忙しい。で、自分は行けないんですよ、病気でね。そしたら、姑さんが、仕事もするし、男の子たち、子供たちも見てくれる。自分が見たいけど見れないんですよ、体が病気で。そしたらやっぱり気遣うでしょ。みんな忙しい出てるし、大変な時に子供見てもらって、当然気遣うでしょ、嫁として。今度、心まで病気になった。自律神経失調症になったんです。一生懸命仕事したあげく体が病気になり、気使ったあげく心が病気になり。そしたら主治医の先生がですね、言わなくても言うんですよ。あなたは一生治りませんって宣告するんですね。そんなもんだから、そのご主人の両親と彼女の両親が話し合って、両親同士が話し合って、やっぱり農家でずっと寝ないでも困るからね。じゃあ協議離婚です。喧嘩じゃなくて協議して、じゃあ離婚しましょうって話になった。でも彼女は、岡田さんはご主人が好きだった。息子たちは軽くて仕方なかった。ご主人も彼女のことを愛したけど、もう仕方がないということで離婚した。それでね、実家帰ってきて彼女はですね、もう本当に辛くてですね、布団の中に寝込んでですね、私は世界で一番不幸だと本当に思ってたんです。口でそう言ってもね、なんか そう言いながらなんか甘えるけど、もう本当に世界で一番不幸だと思ってて、3回自殺未遂してるんですね。で、まあ、なんでカレーライスの主催者じゃないけど、ね、カレーライス、言ってましたよね。作ろうと思っても、何が材料かわからないって言ってね。私は元気でも何が材料かわからないけど。だけども、でね、そしてですね、もう本当にこうね、その時はもう体も心もボロボロになって、で、2年半ね、実家にいたそうです。それで、神様に叫んだ布団をかぶってね、助けてってね、真剣に。そしたら、その直後に、お兄さん何かいるけど、今、北九州にいるイスラエル方牧師お兄さんが電話してくれて、教会行こうって言って誘ってくれたんですね。で、教会行ったんですね。実家の人が、もうちょっと自分たちの手の上ないからそっちで見てくれってね、岡田牧師のところに連れてきて、当時、佐世保にいたのかな、岡田牧師。で、一緒に来られました。暗かったですよ。もうちょっとこれはね、私の人生において、今まであった、暗い人のナンバーワンかツーになられますね。本当に暗かった。15、16、17と私の人生暗かったで、私の同世代の人はわかるでしょう。本当暗かったね。大げさじゃなくてね、その頃いた人は私が嘘ついてないで認めてくれます。これ、ね、来たからこんにちはって行くでしょう。行くとね、近くに行くとね、あれ霊がいたんだと思うね。これなんかね、こっちまでね、これなんかね、こう暗闇に引きずり込まれてね、死にたいって思わず思いたくなるぐらい、こう、なんか、ぐわーって暗い力があったんですから。これなんか、霊的な力ですよね。なんか本当そう思いました。 ね。ところがね、2回目だけ3回目かにね、イエス様は死にたんです。ただ助けて死にたんじゃなくて、本当に自分の罪が分かって死にたんです。不幸だったな、ね。なんで私がこんな目に遭わなくてじゃなくて、本当に私が罪だったって分かって、イエス様分かった。そしたらね、面白いんですね。魂の底から動いてきたんですね。あんな明るい人いなかった。こう、顔がね、笑顔なんです。なんかね、ある人がね、笑顔で司会ができるように、笑顔で歌うようにって一生懸命ね、なんか歯の治療したりいろいろやってますけど、やめなさい。クリスチャンが笑顔になるのはそういうことじゃない。精霊満たされたら笑顔になる。それでね、その人は講談立っただけでね、細長い一番最初の街道がね、立つだけでね、受付までね、嬉しくてたまらなくなるんですよ。これはもうこれ、まさに精霊です、これは。変わっちゃったんですね。つまり、精霊満たされると、人は変わってしまうんです。私の妻の話もしたでしょ。大学時代、親友に裏切られて。そしてもう、苦しくて、東京が分かるところですけども、池袋に寮があって、渋谷に学校があって、途中に新宿ってあるんですけど、渋谷から池袋に行こうと思ったら、あんまり苦しくて気持ち悪くて、新宿で降りて、今、駅にベンチはないですけどね、ベンチに座って、2時間、あんまり苦しくて、とにかく土曜日だったから明日教会行って誰かに聞いてもらおうと思って、次の日、ね、やっと2時間経って家帰って教会来て、で、教会に一番後ろの席に座って、とにかく周りに人来るなと思ったってね、そんなことはないんですけどね、人が来たら、こうなんか私のこの憎しみを乗り移ると思うぐらい苦しかったんですって。そしたら、ね、主の祈りの中で悪よりを救いくださいって心から叫んだら、説教している時にあれは僕ですよね、知識の言葉ですね、今あなたを裏切った悲しみに、ね、裏切られて心を痛んでるでしょって、ね、悲しみに、そしたら、でも顔を上げなさいって、あなたの前をイエス・キリストはもっと深い裏切りになって歩いておられるって言ったんですよね。それ聞いた時にね、ドドーって突然ですね、まあ、妻の言葉を使うとハッカー目が入ってきたようにスーッと肉汁が消えていったんですって。で次の瞬間ね、そのもう憎くて仕方なかったその子はね、愛しくてたまらなくなったんですって。早く明日学校に行ってその子と会いたいって、ね、女の子ですよ、その子を抱きしめてあげたいと思ったんですって。これはね、人にはできない。これが精霊の満たしさ、バクテスマ、精霊が臨んだ時なんですよ。特別だと思わないでください。精霊は求めるものには必ず与えられるし、精霊の満たしを、バプテスマを求めること、満たしを求めることは御心の願いだから必ず答えられるんです。必ず答えられる。だって御心だから。誰でも本当に神様があって心から叫ぶと答えてくださるんですね。だからね、なかなか人は心から叫ばないの。神様助けてくださいと言いながらこの辺でパチパチパチって、あの人に電話して、この人に電話して、あの人に助けてもらって、神様助けてくださいと叫びながら、何とかして何とかしてと思ってるんです。岡田さんは追い詰められたんですね。もう神様助けてってしかなかった。うちの奥さん苦しくて、誰も近くに来ないって言うから苦しくて、初めて主の祈りを自分じゃなくて、この底から悪霊を救ってくださいって叫んだんですね。心の本当の真実な叫びは必ず天に届きます。主に本気で言われたのとね、届いちゃうんです。多くの人は祈りながら他にも言われたの、真剣に祈ってんだけど、ここら辺でパチパチパチって一生懸命計算してて、なんとか自分、何かのをやろうとしてるんですね。本当に神が言ったんだ、主を恐れるものは乏しいことはないんです。本当に主を恐れて主を大事にしたら乏しいことはないんです、ね。精霊満たされるとね、一つ目、変わっちゃうんですよ、内側が。ごめんなさい、頑張れって言ってませんよ。クリスチャンだから変わらなきゃいけないんじゃないんですよ。精霊は変えてくださるんです。我々変えれないんです。自分が人を恐れていたり、自分がどうしようもないなと思ったときに、その通りです、申し訳ないけど。で申し訳ありませんけど、見込みもありません。早く認めてください、お互い。だけど、十字架があるから、イエス様がいるから、聖霊が来てくださって、聖霊が変えてくださるんです。だから福音なんです。この方に私たちは希望がある。この方が変えてくださるんです。これが一つ目ね。弟子たち、ペテロたち勝ったんですよ。全く新しく。で、二つ目は、どうなったかと、説教したらその後ね、人々はね、怒るどころかね、聖霊が与えてなかったらね、石飛んできたと思うけどね、心を支えてね、聞くわけですね、37節からね。 兄弟たち、私はどうしたいでしょうかって言ったらね、そしたらペテロはすごいですね、悔い改めなさいってね、で罪を許していくためにイエス・キリストのバプテスマを受け、これは洗礼の方ね、洗礼を受けなさい、バプテスマを受けなさいって言ったの。洗礼はね、イエス様を信じた人は受けましょう。イエス様を信じたように受けてもあんまり意味ありませんが、イエス様を信じたら受けましょう。これはね、まず受けなさい。そしたら、賜物として洗礼を受けるでしょうって言ったんですね。それでね、まあ、うんぬんとするんですけど、それで、この人たちは洗礼を受けるんですけども、41節見たら、そこで、この日、このペテロの説教を聞いて、彼の言葉を受け入れた者は、説教を聞いて信じた者は、バプテスマが洗礼を受けた、その日、3000人ほどが弟子に加えられたと。これが書いてないから分からないけど、これもしこれは男性だけの数だったら、女性子供がいたら相当多かったと思う。もしかしたら女性もいた数かもしれないけど、普通この時代は男性の数だけ言うから、そう考えたらかなり多い。インターネットのない時代ですから、そしておそらく、マイクもない時代ですから、3000人っていうのはすごい数です、この時。わかります？ 3000 人とか救われたん。恐れて怯えていたペトロたちを通して、変えられたら、3000人救われたってことはすごい身がついたんですよ。当時120名しか集まってないからね。いきなり何倍だ？10倍で1200だから、30倍とも出るわけないけど、25倍ぐらいいってますよね。すごい顔ですよ、これね。今はね、聖霊が来るとね、身がつくんです。よく秋元牧師は話をされるんですけれども、秋元牧師は神学者の頃、4つの法則だったんですね。ね、最初3つだったけど、4つに変わったの。神はあなたを愛してるから始めると突然ね、効果が出るんだ。神はあなたを愛してる。でも私たちは罪人で離れてる。ですから、イエス様は十字架にかかってくださって、救われるって。で、悔い改めて死にたら救われますよってなったんですね。で、その4足でね、あっちこっちで伝道したんですよ、バンバン。ね。で、ね、バンバン出てたんですって。ところがね、ある時思ったんですって。一応決心に招くんだけどね。で、一応救われるんですけどね。こう、みんなその時救われるけど、教会繋がってこない。来ても離れていくと。で、紙に、ね、紙にこう水をつけて、こう壁に貼るとね、あ、これ、ここ、壁ってのはアクリル板があるからね。あとね、しばらく経ったらすぐ落ちていく、片っ端から。で、なんか、そういう感じを持ったんです。それである時、小田急線っていうのがあって、私鉄の、そこのある駅で一生懸命伝道して、二人ね、まあちょっと無理やりに最後決心招いたんですって。でも分かってるって。本当のところ、盆上げしてないって。で、帰りの電車までものすごく虚しくなったんですって。ものすごくね。で、進学校帰った時に、ものすごく虚しくなって、ある、ハドソンテラーだったかな。なんかの、ハドソンテラーだったかな。誰かを書いた手紙っていうのを読んでたんですって。それがなんか、まあ、真理書いたの。なんか目から鱗が落ちるようにそのことがなんか飛び込んできて、なんかすごい、あ、そうだって分かって、喜び満たされたんです。その時にね、こういう時に威厳って語るのかなと思ったんですよ。そのカリスマのこと全く知らないのに。ほいで口を浮かしてみたら、ブワーってできてね、威厳のこと知らなかったから、びっくりして、ね、気が狂っちゃいけないと思って慌てそうに飛び出してやめたんですって。とかその時、聖のバプテスマを受けたんですよ。そっから伝道したら3ヶ月間、2人に1人は救われたんですって。で、救われなくても相手が体震えたり涙流したり、自分でも分かるんですって、明かししながら、そのなんていうかもう、本当に神様が働いてるのは、語ってる自分もなんかこう、ね、精霊に触れられるんですって。で、3回経ったらね、ちょっとやんだんですって。でも、リバウンドの時までやってくれって言ってましたけどね。これ、聖霊のバプテスマです。で、私ね、長崎来た時、今、20年だから、88年に来ましたから、もう32年かな。32年前に来たんですけど、来た当初ね、本当にね、こう、3ヶ月に乗った後、伝道したけど、力がなくてね、それまで東京でバンバンやってたんですね。路傍伝道やっていたし、訪問伝道もやったし、ね、いろいろやったんで、結構、訪問伝道して救われた人は洗礼受けましたからね、やってた。とかね、力がない。開拓ですよ。開拓だから、伝道者がいないのに、こう、現場公園に行ってですね、声かけようと思うとね、声かけれないんで、人が怖くて。で、やっと声かけて、すいませんってこっち向くでしょ。はいって言ったらね、何時ですかって時計持ってるの聞いたりしてね。それで、はぁとか言ってね、何とか話したでしょ。それで、一人親子連れがいてね、声かけようと思って近くまで行くけど、言えなくて、スーッと前通り過ぎて、まずいと思って U ターンして、また声かけて通り過ぎてね、3回ぐらいしたらね、子供言ったん、お兄ちゃん、分かったか、お兄ちゃんだったか、誰って聞いたら、お母さん、ほっときなさいって言って、どっか行っちゃったんですね。それでね、いや、覚えてますよ。それでね、あんまり情けないからね、皆さんね、教会ってすごいんですよ。開拓ってね、2人でね、その時1人でやったからね、2人でいるってすごいんですよ。教会があるって素晴らしいんですよ。1人でね、なんて力がないんだろうって、思ってね、ベンチに座ってね、神さーっともう、真剣に叫んだ。そしたら、一人向こうにいたんですね。で、 ベンチのそばにそっと座って、徐々に近づいていって声かけたんですね。そしたらね、お兄ちゃん、そんなことよりも眠れるとこあるかって言われたんですよね。あ、今日が来たら眠れますよって、そこから始まったんです。そこから、まあ、もう話しませんけど、人が救われていって、3年間家族以外と口を聞いたこともない子が救われて、その次はその人はね、坂本さんって言って、最初に救われたのはね、徳島の人で、昔海軍で長崎にいてて、その時に結婚して子供と子供3人できたけど、離婚して徳島に戻って、年を取って70いくつだったかな、その年の最後に一番下の男の子と仲良かったから、一番最後はその子と一緒に暮らしたいと思ってきて、で訪ねたんですって。そしたらね、会ってくれたんだけど、お父さんもみんなね、それぞれ家族持っていて生きてるって、ね、今から来られても困るって言って、まあ、いくばくかのお金をくれて帰ってくれって言われたんですって。でも、もう戻れない、送別会してもらってるから。それで大鳩に行って自殺しようと思ったんですって。もういいやと思って。そしたら夏だった、大鳩行ったらアベックがいっぱいなんですって。で、まあ、アベックいなくなったりさせようと思って、夜中の3時になってもアベックいなくならないんですって。でも仕方がないから歩いてきて、その原爆公園で寝泊まりしてたんで、なんか不老者同士仲間がいてね、墓場の男とかですね、なんかゲゲの人みたいですけど、なんかあるんですって、いろいろそういう話してくれました。そして救われた、最初に。だから面白いですよ。で、2人目は3年間家族やると話してない人。その次はね、車椅子で文字盤で話す人。そして救われた、長崎ね。そして熊本に行ったんです。熊本で1人だから。で、1人の人のカウンセリングしようと思って、まあ、向こう2人で私3人で話そうと思ったら、8人いたんですよね。その娘さんが帰ってきてて、友達呼んできて。びっくりしてね、私その友じゃないから、トイレ行って必死に寄ってね、行ったらね、セーラーのどんだん、8人全員救われた。その次行ったらね、また増えてたんです。月に1回だったのが月に2回になって、そのうち毎週になって、で朝昼になって、あ、昼夜になって、で半年の間に60人になりました。半年の間に。ほとんどのんくりさんから救われた人なんです。森牧師たちもそこにいた時ですね。あの頃ね、あれはね、まさにセーラーのどんだったんですね。セーラーのどむと実がついちゃうんです。で、福岡行ったんで、福岡に行ったのはその、熊本でやった人の妹、お姉さんだったん。熊本で残ってるから、うちでもと思って一生懸命伝道してくれたん。人も来たん。救われないんです。って感じだったん。ところがね、面白いん。その頃 CD なんてないし、カセットテープなんだけどね。どこで聞いたか知らないけど、カセットテープを聞いてね、人々がやってきてね、キャリアのクリスチャン、私よりうんと年上でクリスチャンも長い人たちが集まってきたん。みんな。あっという間に20人ぐらいになりました。もうほとんどクリスチャン、キャリア。面白かったでしょ。熊本行くと激しく強く。福岡行くと暖かく、長崎来るとなんかすごい戦いって、そういうのだったんですね。当時ね。何言いたかったら、聖霊が来ると実がつくんです。あなたと私はどんなに弱くても、聖霊の周りと変えられて実がつくんです。これ救いだけじゃありません。いろんな形で実がつきます。で、実がつかないって嘆いてる人、実がつきません。私たちお互い。特に縁の実なんてつけません。我々には。でも聖霊が来てくださると実がつくんです。しかもちょこっとじゃなくて豊かにつくんです。たくさんつくんです。これね、知ってください、ね、で3つ目ね、で今日一番話したのはこの3つ目なんですよ。3つ目何かというとね、この時ね、聖霊が飲んだ時に彼らは他国の言葉でいきなり話した人だった。でこれはみんな集まってきたけど、その人たちは理解できたんです。だから例えば今私が中国語で話したとします。そしたらですね、めいちゃんは理解できる。今日もう一人理解できる人がいませんか。寂しいですね。ね、でまだ私が英語で話したとする。まあ、酒井牧師はですね、急に笑顔になります。ね、で、私が、何しましょうかね、長崎弁で話したとします。天国帰った小渕さんがよくわかりますね。何を言いたかというと、まあ、例えば英語とか中国語とかフランス語で話しても、私は自分はよく理解できないけど、それが理解できたら理解できるでしょ。だからこの時は他国の言葉なんです。威厳って言っても他国の言葉なんですよ。聞く方には予言だったんですよ。話してる方は何があったか分かんないけど、一番最初に言われたのは言葉の賜物で、まあ予言です。聞く方にとっては威厳というよりもね、だって通訳がついてないから起こったんで、人が集まってきたんで、三章に行ったらペテロとヨハネが組んで癒しをしてるんです。生まれつき足の弱った人が立ち上がったん。つまり何かというとね、聖霊が臨むとね、カリスマが現れるの。奇跡って印と不思議が、で、賜物が現れてくるんです。実はこれが鍵なんです。賜物が現れてくると、実がたくさんつくし、賜物が現れてくると、我々は作り変えられるんです。自分自身が。 で実はこのカリスマが現れる、賜物の現れが大きいんです。で、あの賜物の現れはこのペンテコステの時起こったんだけども、ここよく見ると使徒の2章の、20節に主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わると書いてあるんだけど、この時太陽は闇になったり月は地に変わってないんです。これは最後の時に起こるんです。つまりこれは何かあったら、主の大いなる輝かしい日というのは再臨のことなんです。再臨の前にもう一度聖霊が激しく臨んで、こういうカリスマが現れますよってことを言ってるんですよ。約束、今その時代なんです。コロナは始まり、あの東日本大震災も熊本地震も阪神大震災も淡路大震災も、これ終わりの時の始まり、いよいよこの黙示録再臨に向かってきてるんです。だからカリスマがわーんと現れるんですね。で今日はこれをね、このことを語りなさいってすごく言われたんですよね。あのところがね、カリスマっていうのは2つあるんですね。聖霊が与えられてるから、皆さん聖霊が与えてるからみんな現れるんです。で時々ですね、すごいいきなり臨む方がいるんです、パーンって。でそういう人見たら、 あれは賜物、私は違うなってすごい思うけど、これが間違いなんです。ある方はバンと現れる、確かに。でもみんな、さっき言ったように聖の満たしを受けることはバプテスマを受けることは御心だから、神様を祈ればみんな御心にかなうには受けたと信じなさい。だから実は聖に満たしてくださいって思ったら、あとは受け取るんです、信仰で。聖霊に満たされというのは、賜物は、あの、いいですか、聖霊の賜物って聖霊の賜物だから、聖霊のものだから、聖霊が与えられてるんだから、用いればいいだけなんです。わかりやすいましょうか。まあ、たまには私が億万長者になりましょう。億万長者だとします、私が。なんかみんな嘘って顔してますけど、私がクレジットカードをね、今日なんか法人カードかなんか作ってですね、こう渡すんですね。暗証番号教えるんですね。違うから言いますよ。私の誕生日0721ね。実は違います。ね。だからね、全然違いますけどね。こうね。だからねってね、こう渡すの。で、使えばいいんですよ。今やマクドナルドでも、知ってます？マックでもクレジットで使えますから。ああ、キャッシュカード言ったらな。クレジットカードでしょうかね。クレジットカードね。してね。ね。クレジットの方がいい。クレジットなんかね、使えばいいんですよ。だからクレジットカードを大事に財布に収めて、これは大事なクレジットカード。キャサにもらった素敵なものと言ってね。どこに行っても一切使わない人がいるんです。知ってます？クレジットカードでどこでも使えるんですよ。で、ちゃんとお金いっぱいあれば、もうどんどん使っても大丈夫なんですよ。マクドナルドでも使えるんですよ。今クレジットを使えるのはジョイフルぐらいですよ。ジョイフルぐらいです。どこでも使えます。クレジットカード大抵。スーパーでもコンビニでも。何で分かりますか？聖霊が与えられているのに、その聖のためだからカリスマを使えばいいのです。予言を語ればいいのです。手を置いて癒しを祈ればいいのです。いや、でも祈っても治らなかったって。やり続ければいいんです。ここが大事なんです。カリスマの時にね、多くの人はたまにボーンっていきなり賜物が来る人がいて、稀に。その人を見て、あ、自分は違うと思ってやらないからまずい。それは稀なんです。ほとんどの場合、用い続けている中で賜物は現れてき、発展していくんですね。新井先生と井上哲夫牧師とはいてね、これはもう対照的なんです。井上哲夫牧師とは、ね、まさに賜物の人でね、超霊的な人だったんです。藤井さんがいた元の教会の牧師ね。この人はですね、あの、昔の人だから、あの、共産主義者だったの。それでね、牢屋に入られたの。でも宣教師がいて、宣教師は一生懸命彼に伝道したの。伝道したけど信じなくて、で、牢屋に入っちゃったの。ね、独房だから相当でしょうね。そしたらね、壁からね、白い衣を着た人が出てきたんだって、壁から。すごい証だね。誰だお前って言ったらね、イエス様だったんですって。ほいで悔い改めて信じたんだ。嘘みたいな本当の話ですよ。その時ね、宣教師は断食して祈ってたんですって。ほいで帰ってきてね、宣教師が来たそうです。でね、それから献身で牧師になったんだけど、ある時主に示されて空港に行くんですよね。そしたらね、知らない人がやってきてね、お金をくれたんですって。それでチケット買って、台湾だったかな、どっかに行ってね、伝道してね、すごい癒し癖が起こるんです。で真似したけど、私の朝行くって誰もくれなかったから帰ってきた。ね、何かっていうと、嘘みたいな本当に、これ超霊的な人です。でこういう人はまさに賜物なんです。本当に癒しが起こってた、バンバン。いきなり。これ賜物。まさに賜物です。新井先生ってのはね、旧制日比谷高校のね、超エリートでしたから、かね、あもう理論派、理系で。で、ある時アメリカ行ったんですね。そしてアメリカね、アメリカってアメリカ人は当たり前なんだけど、二人のアメリカ人だって言われたそうですけどね、特別な意味でしょうね。チャック・スミスとかね、キャサリン・グルマンとかね、なんかあったんだ。そのチャック・スミスに会った時に、 いきなりね、聖霊が言うからお前に言っててね、こういきなりね、テープをね、癒しのシリーズのテープね、くれて、で、あの隣の本屋さんにパッパッパッってなんか何冊かくれて、これでね、しっかり学べって言ってね、バランスを保てって言われたんですって。で、その後、キャサリン・クルマの癒しの集会出て、体験して、すごい体験をして、あなたの教会で癒しが起こるって言われて、で、荒井先生はすぐ飛びつかない。帰ってきて、全部テープ聞いて、本読んで、聖書調べて、半年か1年間、10年で調べて、確かに今でも癒しはあるって分かったから、宣言したん。それから、そうしたら立場があったけども、はぁ、ね、キリスト教会から三段階されてね、あった。でも彼は譲らない。聖書で確認できたから。そして、それでね、祈り始めたん。最初ね、こう置いて祈ったって、熱くなったって、やった、熱くなったって喜んでたん。で、秋元牧師言ってますね、でもね、最初の頃はね、あんなんで喜んでれば私の方がもっとすごいと思ったんですって。でも、荒井先生は毎日祈った。しかも時間かけて祈った。ずっと。そして荒井先生、秋元牧師が、まわし教会から主に示されて、この当時の主の時間に来るときに、言ってました。荒井先生はその頃はね、転倒定感はほとんど治る。目の悪い人も、盲人の人も見えるようになったり、ちょっと奇跡の癒しのレベルがすごかったって。まさにたまものだったって。で、この場合は、ずっと用いてきた結果、たまものになった。わかりますかね。で、秋元牧師の奥様の藤木さんね、あの方の予言もすごかった、最初から。今あんまり公ではね、公では予言されますけど、ちょっと昔はもっとかなり突っ込んだ個人予言とか、あの予告予言とかあった。歴史に関わるようなこともね、あったんですね。ですごかった、ちょっとね。でそれで秋元牧師は、もうあんまり それにすごい予言者がいたら、自分はね、そんな叶わないしね、もう吟味してしてたけど、ある時、予言するようになって神様に示されてね、まあ、ベニ君があのあの生まれた後に保育器に入ったね、未熟児だったから。で帰ってくるときに咳が出て止まらなくて、予言しろって死に言われて、信じなかったんだけど、追い詰められて、ついに予言したら、それで消えた。咳が止まったんです。それから予言するようになったんだけど、で予言しても言ってましたね。昔覚えてますかね。時々聖会来てね、とにかく皆さん語りましょうって言ってた。自分で言ってました。5年前とほとんど変わらないけど語ってますかってね、当時言ってた。今絶対言いません。変わったから、あるところからガッと変わってきたから、ずーっと語り続けたんですね。奥さんはもうまさに賜物だったんです。秋元奥さんはずーっと語り続けてきてて、今まさに予言が開かれてきてるんです。でほとんどの人は語り続け、持ち続ける人が現れてくるんです。で、すでに賜物を与えられていて、カリスマ、賜物の働きもすでに与えられてるけど、用いるかどうかなんです。あなたが用いると、あなた自身がそれで祝福を受け、人々が祝福を受けていく。多くの人がね、ほとんど用いてない。用いてもね、途中でやめるんです。これをね、用いていくときにね、あなたを通してたくさんの人がね、神を体験するんで、癒されたり解放されたり語られたり導かれたり。で、さっき言った一番初期の頃ね、あの熊本行ってどんどん人がそこでいろんなこと起こった時ね、はっと思い出したらね、私ね、賜物持ちてたの、まあ、今でも持ちてたけど、 もっとなんかすごかったの、ガーって特に予言がすごかったんですけど、はあれはね、群れに出た祝福ですね、あったんですね。あ、なるほどなと思ったんですね。でよくね、思い出したらね、あの今日ちょっと時間がないので説教短めにしてミニストリーしっかりと言われたんです。つまり祈って彼予言してくれってことですよね。あの頃ですね、あの頃ね。で、あーと思ったんですね。今思い出したら確かにそうだったんで、カリスマが来ると現れると自分自身も変えられていくし、本当に主の働きが起こる。でこれは特別じゃないんです。誰でも聖霊を与えられてて、満たしを求めることは御心だから必ず叶うから、あとは用いるかどうかです。それを用いるかどうか、祈り続けるか、あるいは語り続けるかは、あなたの選択です。しなかったからといって神は呪ったりしませんし、しなかったからといってあなたを裁いたりしませんが、した時に見る神の素晴らしさとか、自分を通して人々が癒されたり解放されたり、もちろん神がするけど、自分を通してした時の喜びってね、これはね、やっぱり素晴らしいですよ。それは見れません。だからね、今日神様の間はこれなんだよと、用いなさいって。本気になってカリスマ、つまりいろんな人に問いて祈ったり、あるいは予言を語ったり。で、先々週からですね、予言者入門クラスが始まって、新しい人たちが結構集まり始めた。嬉しいですね。さっきしか来た方も予言したそうですね。 続けてくださいね。でね、オンラインの人も来てやったんですね。先日ね、あるところに行ったら言ってました。オンラインしてるから名前出しませんけどね。ある人はお酒が好きなんですって。で毎日飲むんですって。たしなむんですね。その人に言わせてみれば。ね、ところが、予言を語り出したら、その日から別にお酒はいいやって言って、私は聞いた日までは4日間でしたね。その後どうなったか後で聞きますけど、ね、お酒を飲まなかったんですって。で、言ってました。その人がお酒を飲まないってことはすごい奇跡だって。で、予言を語るってこんなにすごいんだって。だから偉く感動してました、その人が。その人の奥さんが。ね。5日目から知りませんよ、聞いてないから。でも何を言いたかって言ったら、4日だけでも驚くぐらいのことはしてないと思って。だからまた語ればいいんです。もしあれだったね。ずっとその言うかもしれませんけど。何を言いたかというと、賜物を用いると、人々が祝福されるし、自分自身も本当に祝福されていくんです、これ。サタンは知ってるんです。だから賜物に対して激しくぶつかってきてるんです。それと面白いのはね、この私の教会は賜物が本当に用いていくから激しくぶつかってきたんです、人々は。荒井先生もものすごく用いてて、ね、カリスマ、癒しがあるって言っただけで、すごい迫害をクリスチャンから受けた。でもそれ人っていうよりもね、はっきりサタンが知ってるんですよ。再臨前の大リバイバル、そしてまた人々に祝福を与える鍵は聖霊に満たすことですが、聖霊の満たしまで言うんだけど、その鍵はカリスマの現れなんです。私がカリスマを用いていけば、どんどん現れてくるし、満たされてくるし、変えられていくんです。満たされてから何かしようと思うと、稀にそういうことが起こりますけど、多くの場合は、なかなか来ないけど、もうすでに満たされたものを受け取って、賜物を用いていくと、現れてくるんです。怒ってくるんです。いやね、殺してほしいですね。その時にね、ただね、カリスマの場合に面白くない。用いるって場合にね、誰かに祈り、誰かに語るでしょ。もう自分のことだけで頭がいっぱい。もうそういうところじゃないの。私がこうしてほしいの。私がしてほしいの。私がって言ってる人は、カリスマどころじゃないんです。神憐れんで答えてくださいますが、はっきり申し上げます。10年後もあなたは私がって言ってるでしょう。しばらく経ったらまた同じ問題で苦しんでるでしょう。そうやってぐるぐる回るクリスチャンがいるんです。どうしてかって。クリスチャンは神様が信じたとき、自分は許されて永遠のものとなったときに、もう聖霊が与えてるから、用いて他のために働いていくと、結果としてどんどん自分が癒されたり解放されたりしていくんです。与えることによって癒され、与えることによって解放され、与えることによって祝福されていくんです。これが原則なんです。カリスマを用いるとね、人々が祝福されるんだけど、自分が祝福されてくるんです。解放されてくるんです。恐れから解放されるんです。自由になるんです。癒されてくるんです。あのね、イエス様を信じた人、自分から解放されましょう。もうあなたは許されてるんですって。もうあなたは永遠のものになったんですって。もっとね、これカリスマを持ち、そしたらね、それを通してもっともっと神様の祝福と愛が分かってきます。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。今日はこの、そのことを言いなさいと言われたんですね。で、これで終わりますけど、ダライト・ベタナガペ、もともと死の自我だったこの教会に来て、カリスマを用いてない人は、アンパンのあんを食べない人。なんか北海道のどっかの時とか言ってね、すごいおいシャンパンなんですよ、ありがとうって言ってね、あんこ取って食べる人。この教会にながらカリスマを用いないっていうのは愚かですよね。だってそのカリスマのことで、神様に示されてカリスマのことでずっと進んできて、聞き従いながら、それでいろんな十字架持ったりあったけど、でいよいよこれからカリスマを通しの横を見るときに、このカリスマをね、用いないっていうのは愚かですね。それを通してどんなに神様の愛が深いか大きいか、自分が愛されているか、神には不可能って何一つないんだってことをあなたは知ります。必ず知ります。どうぞね、用いていってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたがこの時恐れていた弟子たちを聖霊によって満たし作り変え、カリスマの現れを通して教会を生み出し、そしてたくさんの実をつけました。私の人生にも恐れてしまったり弱さを覚えたりすることがありますが、あなたは来てくださって私を見た目で満たし、カリスマを用いていくときに私たちを作り変え、非常にたくさんの実をつけてくださることをありがとうございます。その祝福にさらに預かっていくことができるように力強く導いてください。 お祈りしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを素直に大胆に主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、キリストですよって今父なる神のもとに参ります。一人一人のこの願いと叫びに応えて、具体的に癒し、解放し、導きを与え、語りかけを与え、祝福してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエスによって心と体を完全に治れ。なんかもう戻れない、と思っている方がいるんですけど、神様はいや戻れないことはない、前に進みなさい。しかし、その前に進む結果元に戻る、そして新しい出発になります。元に戻るんだけど新しい出発が始まります。関節、特に足のひだですね、イエス様って見えてる、やっさりよ。やけどした方、皆さんはそこに触れてください。完全に癒してください。やけどしてそこの皮膚に触れてください。イエス様になって、やっさりよ。夢を見たんですけど、その夢のことは気になって仕方ない方、恐れてはいけません。私のところにそれを持ってきて祈りなさい。その時にその夢を通して何を語りたかったのか教えましょう。なんか、恐れていることによってサタンがその夢を持ちようとしますが、それは私が与えた夢で、私のところに来るなら私はその夢を通してあなたに語ることがあると知られます。お一人お一人の心と体に触れてください。あらばらばら、胸の圧迫、キリストでそのようにって目指る、消えてなくなれ。イエスキリストの名によって癒されよ。うつの霊、その人の力、イエスさんって目指る、出ていけ。不眠の霊、イエスさんって目指る、その人の力、せイエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。